はい、ロブスター FM はこれからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップしてご紹介していきます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。今週、はい、
はい、
ピックアップするのはクライメートクイッターズです。
はい、なんかかっこいい響きです、
ね。かっこいい響きですか。
はい。
なんかね、お母さんのさっき話してたら、この言葉を聞いた最初の印象が何でしたっけ？
いや、なんかクイッター、まあ、やめるって意味なので、うん、気候変動を心配するのをやめるとか、なんか気候変動対策諦める人たちっていうふうに思いました。
ダメな人たちですね。はい。意味的にはそれと反対の方の意味で、
はい、
ちょっとね先週に引き続き気候変動っぽいネタなんですけども、クライメートクイッターズは今私がブルームバーグのですね、今月の記事を読みながらこの話をしてますけども、まあ一言で言うと気候変動と戦うために仕事を辞める人のことです。
うん
うん。
真逆ですね。
真逆ですね。で、ちょっとこの記事とても面白くて、まあこれもショーノートに貼っておきますけども、例えば、まあ、自分の地域が竜巻に巻き込まれて全滅しちゃったテネシー州ナッシュビルの女性が、
うん、
まあその仕事を辞めて、で、ビジネススクールに通ってサステナビリティに関する、授業を学び、で、気候変動を、に関するですね、そういう、仕事に就いただとか、あとは例えば石油メジャーの一つであるエクソンモービルの、を辞めて、今はクリーンテックの、会社で働いている人だとか、
うん、
まあ、はたまた、弁護士の方で、その方が、まあ、その弁護士の職を辞めて、新しい気候変動と戦うための仕事に就くとか、なんかそういう、なんかこう、エピソードが5、6人紹介されていて、
うん、
非常に、なんというか、こうね、キャリアチェンジっていうのを気候変動を軸に行っているっていうね、割とこう希望的なトーンでですね、紹介されていますし、ちょっとこう一つ、追加させていただくと、今そういう人がとても増えているけど、
うん、
その気候変動に、対策に絡む仕事に全員がつけるわけではないけど、そういう人が、じゃあ、その対策を諦める必要はなくて、自分の職場で、その気候変動に、対策に絡むような取り組みって、まだまだできることがあるはずだから、まあ、もし転職しないとしても、自分の職場、持ち場で、そういう、こうですね、取り組みを進めていくのもいいんじゃないか、みたいな、そういうことも、
うん、
記事の中では、提示をされているという感じですね。はい。
なるほど。
うん。
この、気候変動関連のジョブマーケットというか、雇用市場みたいなのも伸びているってことですよね、うん、全体的に。
そうですね。ちょっと今数字が出てこないんですが、いつか、リンクトインのね、データを紹介しましたよね。うん、リンクトインでこう気候変動絡みの、職を、まあ、求職がとても増えているっていうところと、あとそれと、
はい、
一方で、なんかそういう専門性を持った人っていうのが、ジョブマーケットに足りていないので、まあ、そのあたりはある種、いい意味で取り合いになっているみたいな、そういう、はい、ことも目にしたことがあるように思います。
はい。まあ、人材が足りてないというところで、その、ね、人材排出、機関である大学にも、新しくサステナビリ関係の研究所とか、 あと学部が新設されるみたいなことが、ここ2、3年ぐらいですかね、起きていて、まあ、その記事もロブスターでは紹介してますが、ジョン・ドーアさん、
はい、
著名ベンチャーキャピタリストのジョン・ドーアさんと、夫人のアンさんが、まあ、スタンフォード大学に、新学部、気候変動とサステナビリティをテーマにした新学部を設立するために約11億ドルの寄付をすることを去年の5月ぐらいに発表していたり、11億ドルというと、いくらだ
1500億円ぐらいかな。
1500億円ぐらい、
うん、はい。
はい。で、これまでの寄付金で最大の寄付金だったみたいですね。
うん、
はい。はい、で、2020年の南カリフォルニア大学の調査によると、まあ、大学在籍している学生の 64% がサステナビリティについて学ぶことにとても興味があるというふうに回答しているらしく、うん、まあ、若い世代の関心というところはとても高いのかなというふうに思いますね。
うん、
で、冒頭の話、ブルームバーグの記事の話で思い出したのが、確か去年とか2年ぐらい前に、某有名コンサルティング会社の若手従業員が、まあ、経営層に対して、まあ、石油メジャーとかそういう環境に、まあ、悪影響を与えていると言われているような産業のクライアントが、と仕事をしていることに対して、まあ、抗議文を出したっていうことが、うん、ニュースになってましたけども、うん、それを思い出しました。
はい。
はい、
ですね。
とか、うん、はい。
ですね。ちょっと もう少しだけこの、なんか大学側の変化の話をさせてもらうと、はい、ね、ジョン・ドーアさんっていう、まあ、シリコンバレーの伝説的なベンチャーキャピタリストが、スタンフォードでって話をしたんですが、それ以外もね、コロンビア大学とか、ハーバード大学とかでも、うん、まあ、環境についての研究とか教育を優先事項として挙げているということで、学生のニーズと教育の体制が、マッチしつつあるっていう中でですね、
うん、
まあ、今、企業でサステナビリティとか気候変動対策を優先、順位上げるところが増えてきている中で、まあ、こういう若い人たちがですね、まあ、学んで、これからどんどんジョブマーケットに入っていくということで、まあ、その辺のマッチングもこれから起きていくのかなというところですかね。うん、
そうですね、はい。いや、まあ、この領域に関して言うと、だから、若い世代の方が、上の世代よりも
知識もあるし、モチベーションもあるし、そうそうそう。
逆転
現象
ができる領域ですよね。
そうなんですよね。で、冒頭紹介したブルームバーグの記事は、まあ、ブルームバーグなので、なんかこう、エクスペディア辞めてここに入ったとか、エクソンモービル辞めてここに入ったみたいな、結構大企業から転職したみたいな話なんですけども、うん、若い人たちの、その気候変動にと仕事っていう観点で言うと、自分たちで起業する人も多いんですよね。
うんうん。
そうですね。
うん、
なので、なんかこう、そういうところは、もしかしたらちょっと見落とされがちかもしれなくて、まあ、グリーン雇用市場っていうのが盛り上がってるわけですけども、まあ、そこではただ、ね、転職するっていうことだけじゃなくて、自分で会社を起こして、気候変動対策いう、気候変動と、こう、戦っていくみたいな、なんかそういう流れは、まあ、着実に増えてくるんじゃないかなというところですかね。
うん、そうですね。実際に私の友達、うん、友達というか、まあ、元同僚も、もともとデザイン業界にいましたけど、そこから、スタートアップに移って、で、そこ、まあ、そこは SaaS のスタートアップだったんですけど、そこからで出会ったメンバーと一緒に気候変動系の、カーボン、クレジットとか、カーボンフットプリントを可視化するようなサービスを提供するスタートアップを起業して、
うん、
今結構、はい、B コープとか取ったり、はい、大きな企業と一緒にやったりとかしているので、ね、そういう動きは面白いなと思います。うん、ちなみにスイープというサービスになってます。
それはどこの会社ですか？
HQ は、 フランス、パリで、ですね、はい。まあ、彼自身はスイス人なんですけど、うんうんうん、はい。彼はそこの、
いいですね。
まあ、コーファウンダー兼、なんかチーフクリエイティブオフィサーみたいな。
なるほど。素晴らしい。
この間もダボス行ってたりとか、もちろんCOP27に参加してたりとか。
素晴らしい。うん。はい、いいですね。
うん。ちょっと彼とかね、今度インタビューしたいなと思ってます。
いいですね。
はい。ちょっとすみません。脱線しちゃいました。
で、あとはちょっと触れときたいのが、メンタルヘルス系の話題ですかね。
はい、うん、そうですね。まあ、気候変動の関心が高い世代が、まあ、今の Z 世代というふうに、説明ありましたが、まあ、関心が高いがゆえに、まあ、そこを、まあ、クライメートアングザイティというふうにも呼ばれたりしますけど、気候不安、うん、気候変動が進展したたらこの世の中どうなるんだろうとか、私たちの未来お先真っ暗っていうふうに思ってしまって、そこからまあ不安障害になったりとか、場合によっては、うつ状態になってしまったりっていう、大学生がかなり増えているというような記事も、まあ、去年ぐらいによく出ていましたと。で、まあ、それに対してですね、大学側が、まあ、カウンセリングサービス、気候不安に特化したカウンセリングサービスを提供し始めたりとか、まあ、そういう、オレゴン大学とかまさにそうなんですけど、まあ、そういうような大学が増えてきたりとか、あとはですね、まあ、カウンセリングだけではなくて、まあ、その気候変動の正しい情報を教育プログラムとして教えることであったり、あとは、まあ、結構気候変動ってその白人的なグローバルノース的な視点から語られることが多いんですけども、うん、まあ、本当に影響を受けているのはまあ、先住民の方だったりとか、まあ、先週も話にあったグローバルサウスの方々なので、そこの教育とか知識をきちっと正しいものを伝えるみたいなプログラムも大学側で用意してたりとか、まあ、そういうことがですね、結構アメリカの大学キャンパス内では広まっているというふうに、言われていますと。まあ、とはいえ、この気候不安みたいな、障害っていうのは、当たり前ですけど、気候変動が出てきたから出てきたものなので、かなり、ジャンルとしては、新しいものなので、
うん、
そのカウンセラーの方も、それに対して専門的な知識があるわけでもないし、まあどういう、まあ もちろん一般的な治療方法っていうのはあるんですけど、そこにどう、この気候不安ならではの治療法とか、対処法みたいなのを、まあ患者に教えた方がいいのかっていうところは、まだまだ業界としても知識不足らしいですね。うん、はい。っていう、なんか、いくつかの問題が重ねなり合っているなというふうにも思いますね。うんうん、
ですね。うん。あとはね、PTSD っていう言葉があると思いますけど、PTSD ってポストトラウマティックストレスディスオーダーっていうことなので、心的外傷後ストレス障害なのですけども、これから迫り来る危機っていう未来についての不安なので、
うん、
まあ、クライメートアンザイティと似たような言葉として、プリ TSD っていう、プレ TSD なのかな、うん、だから、心的外傷前ストレス障害みたいな、そういうふうに訳すと良いかもしれないですけど、
はい。
まあ、そういう言葉も広まりつつあるみたいなこともね、
うん、
ありますよね。
そうですね。まあなんか、まあ考えすぎなんじゃないかみたいなこともあるけど、うん、でもまあ。
でもね、こうちゃんと不安かと、うん、そういう不安があることに寄り添わないといけないから。
うん、そうですね。
ちょっとね、そこだから考えすぎって、俺も直感的に思っちゃうんですけど、
うん、
まあ多分、僕とかより20歳とか若い人たちの感覚からすると、なんかね、
いや、そうですね。
そう。なんか2050年に世界がこうなるやばいみたいな時に、彼らは、 ね、30年後、50歳とかだから、結構、いや、まだ全然元気だっていうなんか感じ。
はい。
なのかな、は
い、いや、そうなんですよね。いや、僕もね、子供が、一番の下の子供がまだ0歳だったりするので。
確かに。
いやー、みたいな。
うん。
と、うん。その視点から考えると、やっぱり深刻な思いになるし。うん、まあ、そもそもね、クライメット、気候変動が、まあ、深刻化するので、そもそも子供を産まない選択をするカップルも、増えてきたりっていう
ような 気が
したりしたので。
見ましたね。あったあった。
うん。うん、あと、まあ、ハリー王子とメーガン妃も二人まで、みたいなことを、うん、言ってましたね。これ以上子供は作らないみたいな。
うん、
はい。まあ、それは気候変動もあるし、まあ、他の問題もあるのかもしれないんですが、まあ、そういうライフスタイルのチョイスをする方が増えていると。そう。だから、まあ、先週も気候変動に関連するテーマを取り上げましたが、もう、なんか一つのテーマというよりは、もう、あらゆる問題に横断的に影響を与えている、本当にものだなと最近思うようになっているので、うん、まあ、何を語るにも気候変動抜きでは語れないくなっています
、ね、うん、そうですね、
もう、うん、
時代の前提になりつつある、
うん
うん、感じですね。まあ本当そうなんで、まあね、今回リニューアル後第3回ですが、早くもそのうち2回が気候変動ネタということから、
確かに
象徴されるように、うん、はい。この企画のというか、フォーマットの前身となった、ある会社さんとの、取り組みも、毎月3つ取り上げて、それを6ヶ月やったんですけど、うん、結構ね、多かったですよね。気候変動関連のね。
多かったですね。うん、はい。とか、話していくと、まあ、そこに、
うんうん、
かぶってくるみたいなトピックも多かったかなと思います。そうそう
そう、うんうん、ですね。はい。まあ、今ちょうど、
はい、
あ、うん。ね、
まあ、どうぞ。
うん。寒波に襲われてる。
そうですね。
時期で、ちょっとね、また、と、ね、10年ぶりの寒波にみたいな感じで、
うん。
まあ、暑くもあり、寒くもありみたいな感じになってきたら、まあ、徐々になんかこういうことが珍しくなくなってきて、
うん、
向き合わざるを得ないような、ことが増えてくるんじゃないかなと思いますね。
はい。
はい。
はい。では、今週はこのあたりにしたいと思います。
はい、
今週のピックアップワードは、クライメートクイッターズでした。はい。ロブスターでは毎週月曜日朝7時にニュースレターを配信しています。もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターと、でつぶやいていただけると非常に喜びます。ということで、それではまた来週ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。